皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いやー、理恵ちゃんお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
一月に1回ですが。
はい、一月に1回ですね。
いやー、感動のあれ嵐というと、
はい、あ、ぴょんちゃんですか。
ぴょんちゃん、
はい、
すごかったですね。
素晴らしかったですね。結構涙しちゃいましたね、私
ね。
はい、
まあ、日本もあの金メダル4個、銀メダル5個、
はい、
銅メダル4個、
はい、
計13個というね、
過去最高ですよね。そうですよね、
長野オリンピック以来っていうことなんですけど、
は
い、いや、まあね、いろんな本当にね、こう思い出せばいくらでも感動シーンが出てくるんですけど、はい、
うん、
特になんか印象残った競技ありました。
私はですね、あのノルディックスキー の選手でクルーガー選手でしたかね。
あ、クルーガーね。
最初スタートしてすぐに転倒しちゃうんですよ。
うん、
で転倒してノルウェーの選手なんですけど最下位になってしまって、
確かあの68番目ですよね。
そうです、そうです。でそっから25キロ地点で確か25位ぐらいまで上がって、うん、最後後半で1位になって金メダルを取ってしまうというすごいですよね。
数ある競技があってもね、
はい、
最下位からね、
はい、
優勝ってい
やないですね。
そうそう、ないですよね。
史上最高、まあ、その競技で史上最高の記録、
うんうんうん、
なんか67人抜きですか、らしいですよ。
すごいね。
素晴らしいですね。
いやー、ということは、
はい、
彼には何かちょっと人と違ったマインドがあったんですかね。
そうです、もう最初最下位になった時にこの状況に対して自分がもうどういうふうに、まあ、諦めることなくどういうふうに対応していくかっていうところを、うんうん、もう彼の中多分決めてたのかなと。
なるほど。
はい、
ということは、まあ日頃のまあトレーニングからもそうなんですが、
はい、
まあある言葉ですよね。そうなると、
はい、
ある言葉、
斉藤さんの好きな言葉ですか
というとね、こうね、
はい、
ダーウィンとかっていう、
あ、はいはいはい、有名です、ね、
チャールズ・ロバート・ダーウィンっていうね、はい、まあ、有名な方がいるんですよね、
はい、確かあの最も強いものが生き残るのではなく、
う
ん、最も賢いものが生き延びるのでもない、
はいはいはい、
唯一生き残るのは変化に対応できるものであるっていう名言ですね。
もうね、暗記してるからスラッと出てきますよね、はい、本当にね。
いや、
まさにその通りでね、
はい、
本当に唯一これから生き残っていくものは、うん、もう変化に対応できる人と、
まあ、そうですね、時代だったりとかいろんなことにちゃんと対応していけれる人がやっぱ生き残れるのかな
と思いますよね。そうですよね。なんかそう考えるとね、
はい、
まあ、今日のテーマなんですけど、
はい、
まあ、いろんな行動や環境を変えるとね、
うんうん、
こう人生が劇的に変わっていくっていうシーンがたくさんあったと思うんですよね、
はいはいはい、
じゃあ、まあ、今回の、ね、ノルディックの選手も含めて、
はい、
こう変化に対応できるっていう人がこれから勝ち残っていくんであれば、
うん
うん、今回この大会でね、
はい、
こういろんな選手いたと思うんですけどね、
うんうんうん、
こう印象残ってる選手でいうとどんな感じありました。
まあ、小平選手、
あ、選手すごかったですね。
で前の4年前の27歳の時のオリンピックでは 500m が5位とか、は
い、そう
で1000が13位とかだったと思うんですけど、ね、うん、なんかその自分が強くなりたいから強くなるために、まあ、オランダに行ってみようって言って、
うん、
なんかトレーニングですかね、
参加
したんですね。
まあ、あの藤沢病院というね、
はい、
あの病院勤務先の、うん、まあ、支援もあったんですけど、
うん、
これ普通に考えると、
うん、
27歳っていうとなんとなくこう競技的に言うとね、
うんうん、
まあ、ちょっとピークかなと、次4年後って31じゃないですか、
うん、ちょっと諦めちゃう年齢ですよ ね。
そうですよね、
うんうんうん、
でそこで次っていう選択を取るか引退ってなるかっていう時に、
うんうん、
そのオランダのプロチームに行ったっていうのが、
うん、
まずこう変化に対応してますよね。
いや、すごいと思う。なんかあの藤沢病院の院長先生が、
はい、
なんか、まあ、優勝するかどうか金メダル取るかどうかは実際ちょっと分からなかったんだけど、うんうん、ただそのこの小平選手はそういうふうに、まあ、 投資というか応援するに値する心意気を持っていたみたいなことやっぱ言われてましたね。あ、
そうね、
はい、
やっぱりそういうね、思いとか情熱を強い人は、うん、やっぱり人は応援してくれるんですよね。
いや、素晴らしいですね。
そうなると、
はい、
あのマススタートで金メダルを取った、
あ、高木菜那選手、
菜那ちゃん、
いや、すごかったですね。なんか最後の、もう本当最後の最後の一周で勝負をかけていって、
そう、
インナーで、インからですか、うん、そうですね、インからこう攻めて、はい、勝ちましたよね。
彼女もね、実は、はい、実はショートトラックのトレーニングをやってたり、はいはいはい、あと若い時にね、サッカーもやってるんですよね、
う
ん、でサッカーってどっちかというとこう頭脳プレーっていうか、うんうん、チームプレーっていうことなんで、うんうん、戦略的にこうやると、
うんうんうん、
ですからただこうたあのトレーニングだけしてると、うん、やっぱりああいうマススタートになるとですね、
うんうん、
こ
う
ポジション取りとか、
うん、
どこでこう刺すかってなると、うんうんうん、やっぱりそういう日頃のトレーニングがね、
そうですよね、
やっぱり準備してるんですよね。
自分で行動や環境を変えてるんですよね。
変化に対応できる人ってやっぱりそういう行動を取ってるんですよね。
素晴らしい。
となると、はい、カーリングですか次は。
カーリングをちょっとあれも私初めて今回のルールを知りながら見たので、
はい、
かなり楽しく見れたんですけど、うん、だって40メートルの長さをね、こうちょっと何かするだけですごいこう方向変わっていって、いや感動的でしたよね。本当に
あれもこうなんていうんですかね、普通あのまずね、藤沢さつきさんってね、まあ、今回すごい有名になりましたけど、
可愛いですよね
本当にみんなナンバーワンですよねあと吉田ちなみさんと、
はいはいはい、
まあ、兄弟であるね、吉田ゆりかさんと、
うんうんうん、
鈴木優美さんと、
はい、
こう4人がいたんですが、
うんうん、
結構この藤沢さんはね、中部電力を退社して、
うんうん、
この、ロコソラーレっていうチームにね、
ほうほうほう、
まあ、北海道のチームにね、
はい、
北見市にある、
ま、マリリンの、
そう、マリリンがね、はい、
うん、
声かけして、
はい、
まあ、そこに転籍した、
うん、
それからあの吉田さんはね、
はい、
北海道銀行で、
うん、
まあ、要はチームだったんですけどね、
うん、
レギュラーでね、
うんうんうん、
戦力外ですよ、いきなりプロ野球じゃないけど、
辛いですね、
辛いですね、多分一番辛かったと思うんですよね、はいはいはい、この時はね、まあ、それ以外でも鈴木さんもね、こういや半年間失業を経験したり、
うん、
こう結構4人波乱万丈の状況の中で、
うん
うん、やっぱり頂点を目指していくっていうのは、
うんうん、
よっぽどのこの変化に対応できる、
うん、
何かものがないとね、
そうですね、マインドを持ってないと、はい、
その通りですよね、
感動的でしたもん ね,
ね、
まさかの銅メダルで思いが最後 の, あのイギリスチームに届いてしまったみたいな、
乗っ取った感じですね
そうですそうですそうです。
いや、こう考えると、あとどうですか、何か印象残ってるのは、
あのスキーとスノボーのダブル金、
あのチェコの、
そうですそうです、
レデッカ選手ね、22歳、
ゴーグル外さなかった人
メイクしてないからっていうね、
そうですそうです、
こういう時って必ず言うんですね、
うん、
もうほとんどの人が両方は無理だから、
うんうんうん、
どっちかにしろとかね、
うんうん、
だけど、まあ、彼女は自分のしたいことを貫いたっていうことでね、
うんうんうん、
やっぱりこう変化に対応できる人って、
うん、
信念っていうかね、
そうですね、意思を貫く力がありますよね、
あるな、今回すごい感じましたよね、
うん、なんかすごい励みになりました。
ということで、まあ、このオリンピックを、
はい、
基本にですね、
はい、
行動や環境に変化できるっていうところが、
うん、
我々もとても勉強になったのかなと、
はい、
ではこれを日頃とね、仕事に今度つなげていきましょう、
はい、
ということで、
はい、
いつもの、
はい、ラブ
ドリーム
ハッピネス、
バイバイ。